好奇心を拾い集める SR レディオ。
こんにちは。
はい、こんにちは。
SR レディオ、ショーゴです。
ロニーです。
はい。
第26回。
26回ですよ。僕はラジオ、まあ、ポッドキャストですね。はい、始めて、まあ、だいたい3ヶ月ぐらい。
3ヶ月ぐらいですね。
結構来ましたね、26回。
26回はなかなかですよ。
一旦100回目指してるから、
そう。
まあ、4分の1。
うん。
第1クォーター終了って感じですね。
いいっすね。
いいっすね。まあそれで僕らが茨城にね引っ越してきたら半年ぐらい経つんですよね、うん、
実はね。
そうそうそう、
その半分以上コロナだったけどね。
そうなんですよ。まあそのいろいろなんかちょっと喋りたいなと思いまして、
はい、
喋ろうよ。今日のテーマはそれでいきましょう、
うん、
さあどうでしょうかこの半年。
その喋り
半年ね。僕ら1月、僕はもう覚えてます、1月21日にこっち来たんで、もうその当時はね、まあ、コロナなんか全くなかったんでね、
当時はね、
まあ、ちょっと出始めたかなぐらいだったんですけど、うん、そんなに気にもしなかったですけど、いろいろね、やりたいことがたくさんあってきたわけなんですけども、
そうだね、
そうですね、まあいろいろね、
頓挫したりね、
頓挫しましたね、
いろいろあったからね、
頓挫して方向転換、ぎゅいっとしまってきた
ね、そうだね、そうだね、うん、まあ、そんな話をしようかじゃあ、
そうですね。まあ、生活スタイルとかまあまあ予想はつくだろうと思いますけど、
はい、
うん、まあ、車がないですよ、歩きますよっていう感じですよ。その中でまあビジネスはやりに来たんでね。
何の話をするの？ビジネスの話をするの？
まあそれでもいいでしょう。
それでもいいでしょう。何の話からするの？
そうだね、ビジネスで。
あ、じゃあ仕事の話からしようか。
仕事の話ですよ。
ちょっとね、 YouTube も公開できてたら公開してると思うんですよ。
はい、
もしかしたらこれが最初になるかもしれないし、 YouTube でも公開しちゃってるかもしれないんですけど、
はい、
飲み屋さんの話。
あ、まずそれですね、
はい、しようかじゃあ。
はい、
飲み屋さんの話をしましょう。
はい、で僕らが、こっち来てから実際、まあ、そこの、バーがありまして、バーといいますか、アイリッシュパブみたいな、
アイリッシュパブだね、
水戸駅の南口から徒歩5分以内ぐらいで、
うん、5分ぐらいだね、
うん、近い、非常に近いところにあるバルがありまして、
はい、名前は今パブリックバル、
パブリックバルという場所で、
うん、
そうですね、僕コロナとかなければ普通に、働かせてもらいながら、うん、ビジネスを やりたいことをやるような形だったんですけども、
うんうん、
そこのバーをですね、まあ経営的にも譲っていただけるようなお話をいただきまして、
うん、はい、
なの で、ね、はい、で運営が僕らになると、
はい、
ロニーとショーゴが、
はい、2人の会社なんでね、
うん、ゆくゆくはね、
うん、今はまだ違う、
今はまだ違うんですが、はい、まあ、いろんなこの状況とかをね、
うん、
考えてくれてオーナーさんも、うん、それが改善したら、うん、明け渡しますよみたいな、
そうだね、売り上げが戻ったらというかね、はい、ある程度、
はい、
引き渡しても差し支えない状況になったら、
そうそうそう、
我々で、うん、まあ、自分たちで経営していくみたいな形になる、はいはい、
そうなんです。そういうとんでもない好条件を
いただきま
して、ね、いただきまして、
はい、
で僕が今ね収録がですこの
そう、ね、ショーゴが主に働いてます、
は
い、その
運営を、はい、運営をなんかノウハウとかいろんなことを引き継ぎながら、
そうですね、
はい、学びながらっていうような、
そうですね、
形でやってまして、
はい、今はもう、積極的にその店舗の運営に関わらせていただいてるみたいな、
そうなんです、
段階かな、
そうなんですよ、はい、でロビンさんが来てくれて収録したのがそこの店舗だったんです
よね、そうなんですよ、ラムを飲んだ、
ラムを飲んだ会がね、は
い、でそこからもちょっといろいろね、お掃除頑張ってしたり、いろいろやってるわけですね、今、
はい、
メニューを変えたり、
そうそうそう、メニューをね、冊子、ちゃんと写真付きのやつを作ってたりとかね、
そうそうそう、そういうのをやってたり、私がやってたりします、
そう、ホームページを作ったりとかね、
そうそうそう、
2人で協力しながら、
はい、
どんどんやっていってるわけなんですけどもね、うん、ここの店舗をどうしたいかっていうのをね、ちょっとお話ししておきたいなと思いまして、
うん、そうだね、
はい、
しようしようしよう、
まあ、今はね、どっちかっていうと、本当に、まあ、アイリッシュパブみたいな、
うん、
ただのアイリッシュパブみたいな感じなんですよ。
そうだね、
ただそれをね、やっぱ僕たちサッカーやってたりスポーツが好きなんで、というか茨城のスポーツを応援しておりますので、うん、でモニターが3台あるっていうことで、
うん、
店内にですね、
テレビのね、
うん、なので、そのスポーツの試合を流しておきたいなっていうところがあって、
うんうん、
まあ、徐々にスポーツバーみたいな、
うん、
形に変えていきたいなっていう思いがありますね、
うん、スポーツ好きの人が集まってくれるような場所、
そうです、そうですね、
にしたいと、
そう、
茨城の、
で、あとそうだね、ロニーさんのフォロワーさんの方だったりとか、まあ、YouTube 見てくれる方
とかリスナーさんとか
リスナーさんとかね、が集まってね、お話できるようなそういうスポットが、
うん、
できたらいいなっていう話を、まあこの茨城に来る前からも話してたんですけども、
そうですね、
も
とも と話はしてたんですよね、
うん、そうなんです。
で、翔吾も、お店ちょっとやりたいなっていうのはあったんだよね。
あって、あの物件も実はね、引っ越す際に
探したんだよ、
探したんですよ飲食店できる
水戸とかね、
うん、もうなんかカウンターがあるスナックみたいな店舗を探してやってたの。
よかったね、あれ、はい、借りなくて、頑張って借りなくて、
借りなくてよかったですまず借金もしなくていいみたいな感じなんで今、
うん、
なので、そうですね、僕らが運営できるというような形をいただいたので、
そうだね、
積極的にそういう場所に変えていきたいなっていう、もう何してもいいっていう感じなんですよ。
そうだね、
そのオーナーさんも
今まだね、
うん、
色はついてないんですよ、ほとんど、
うんうんうん、
普通のアイリッシュパブというか、 そこにまあどんどん色をつけていってっていう感じにしたいよね。
そうですね、だからみんな集まって、まあ、今の時期だとやっぱコロナがあるんで、うん、まあ、茨城県内の方とかがね、
うん、
近くの方とかが立ち寄っていただければなと思っているんですよね、
うんうんうんうん、
でなんかメニューとかもさ、鹿島アントラーズだったり水戸ホーリーホックにちなんだこう、ね、うん、カクテルを作ったりとか ね、
う
ん、
そうだね、
そういうなんか面白い試みをやってみたいね、
やりたい。あとは正午の、
はい、
あの考えたメニューとかも、
あ、はい今のところ限定でね、季節限定で何種類かこう作っていこうと思ってるんですけども、もちろんピクルスは入っております。
自家製ピクルスね、
正午の自家製ピクルスは入っておりますあと、夏はねセビーチェっていう南米の、はい、ペルーとかチリとか、はい、あっちの方で作られてる、本当は白身魚使った料理なんですけど、
はい、
マリネみたいな感じです ね、
うん、そうだね、
レモンをふんだんに使う、本来はライムをふんだんに使ったさっぱりした料理、
はいはい、
これ
は
ちょっとまあ原価がすごいかかっちゃうんでしょうこっちはあの運営的な話なんですけど、
はい、
あの鶏むね肉でさっぱりした感じでカロリー低めのものを作ったりとか、
はい、うん、
あとなんといってもビールの種類がたくさんあるんですよ。
クラフトビールだよね。
クラフトビールが、
はい、
今13種類クラフトビール、クラフトビールのみで13種類ですね。
でその他にもまあコロナとか、
ギネス
とかスーパードライとか、
スーパードライ3種類あるんで、はい、まあ、16種類のビールを、
はい、
楽しめると、うん、で今後もしかしたらもっと増えるかもしれないかなっていう、う
ん、そうだね、飲み物とかのところに関してはクラフトビールをしていきたい感じではあるよね。
そうそうそう、まあ普通にビールが好きなのと、
うん、我々もね、
スポーツとビール、サッカーとビールとかやっぱ
最高だよね、
合うから、
うん、何やってるし、まあ、茨城でもいいクラフトビールのね、日立のネストとかもあるし、
もちろんね、
そうっていうのもあるしね、
うん、そうなんですよ。なのでビールとかけるスポーツかける人との交流みたいなね、
そうだね、
そういうところをテーマに
イメージ
だね、うん、置いてやっております、
うん、あとはまあちょっとね、私も飲食はやったことないんですよ。あのバイトでしか、
うん、
実際にビジネスとしてやったことはないので、
はい、
実際に経営者というか経営する側になってどうなるかは分からないんですが、
うん、
結構今までの知識は活かせそうな雰囲気はあるんで、
あ、
まあ、特にウェブ周りであったりとか、はい、マーケティングであったりとか、
うん、
そういったところでどんどん活かしていきたいなっていう思いはあります
ですね。まあこういった配信とかもそうですし、
うん、
あとそうだね、 SNS とか本当に茨城の店舗とか水戸でも弱いから、そう
みんなちゃんと真剣にやってないんだ
よ。真剣にはやってない、
真剣にやろうよウェブマーケティングも真剣にやるし、まあ、店舗でももちろんちゃんと真剣にやる。
そうだね、おそらく見る人が少ないとかってみんな思ってると思うんですけど、うん、そのウェブを作ったところです、
まあ、
それ
は、まあ、届く人に届けばいいわけだから、ね、
うん、そういうことですね。
別に1000人とかフォロワーいらないわけだから、
いらないな、うん、
300人ちゃんと来てくれる人にちゃんと見てもらえるアカウントであればそれはすごい価値があるからさ、そういうのをちゃんとやってきたやつ。
そうですね、まあ、そういうところを熱量を持って一生懸命やっていこうかなと思ってて、
あとね俺一個だけちょっとやりたいことがあるんだ
よ。何でしょう。
あの、
はい、
ちょっと今飲食店のデータを見させてもらってるんですね、
はい、
そのお店の、
はい、店舗のね、
はい、でやっぱね飲食店はねデータが少ないんですよ。
ああなるほど、
はい、データが少ない、
うん、うん、
データが少ないってどういうことかっていうと、
はい、
何名様が何時にいくら、
うん、
何を買ったか、
うんうん、
ぐらいしかデータがないんですよ。
はい、
これをもっと解像度を高めたいんですよね、私は。
お客様の層だったり、ね、まあ、
年齢性別とか、
うんうん、
あわよくばちょっと何やってる人なのか、会社員なのかなんだろうぐらいまで、
うん、
分かるようなデータベースを作りたいなと思ってます。ゆくゆく、これはすぐじゃなくて、例えばメンバーズカードみたいな、うん、ハブとかあるじゃない、
あるね、
うん、ああいうの作ると、うん、もうその人がリピーターか新規かも分かるし、
なるほどね。
でそれによってさ、まあ打ち出してくる施策も変わってくるわけじゃない、
うんうんうんうん、
で何歳なのかとかも詳しく分かってくるし、
はい、
あ年齢層変わってきたなとか、
うん、
この層の人に刺さってんなとか、なんかそういうのがちょっと 今の段階だと感覚値でしか分からない。
そうだね、うん、
で多分個人経営でやられてるお店のほとんどは感覚値でやっちゃってると思うんだけど、
うん、
でそれは感覚値がなんか鋭い人なら、
うん、
やっていけると思うんだよね。ちゃんと
鋭いし性格だったからね。
そうそうそう、はい、でもそれってさ人に寄っちゃうじゃない。
間違いないよね、うん、感覚だからね。
そうそう、はい、まあ、例えば俺とか翔子がもしそのお店経営するだけするみたいになった時に、
うん、
分かんなくなっちゃうっていう。
そうだね、
経営する人によって、うん、運営する人によって、
うん、
そのデータが分かんなくなっちゃうから、
はい、
そこをある程度ちょっと、
うん、
普通の飲食店より深いデータを取れるような、
はい、
感じにしたいなとは思ってはいます。
なるほど、やっていきましょう。じゃあそれを、
うん、そういうのやっていくとね、うん、結構持続的にちゃんとしたサービスを提供できると思うんですよね、
うん、
顧客が求めてる。
そうですね、
それをね、なんかね、なるべく飲食店だからってサボらずにやっていきたいなっていう
感じ
してます、
うん、大事ですね、はい、僕らのデータだけじゃ多分それ欲しい人たくさんいると思うし、
そういう携帯の
データ、
そうそうそう、
同じ 業種というか、うんうん、業態の方とかは、
そうそう、でもしかしたらそれを違う店舗とかにも展開したりしてさ、
そうだね、
そしたらさ多分茨城でめっちゃ強くなると思うんだよ、うん、ちゃんとそういうのやったら、
うんうん、
で幸いなんか詳しい先輩方がいるじゃない我々には。
そうですね、
その道の、うん、
しかもこの地元のプロ、
はい、茨城のことをよく知った先輩方もいるし、そういう知識と、はい、プラスでこうね、
うん、
我々が得意な分野を合わせていくと、
はい、
かなり面白い店舗ができるんじゃないかなっていう。
そうですね、
希望は持ってます、
うん、うんうん、なんかいろいろグッズとかも作りたいと思ってますし。
そうだね、
うん、
お店のね、
そうそう、また来ていただけるような、なんかね、
あとはまあちょっとコロナが落ち着いたら、はい、ちょっとイベントとかもやりたいなと個人的には思ってます。
本来はね やってたかったんですけど。
そうですよね、うん、企画はしたんですよね。
企画してたんですよ、はい、
でもコロナでちょっとなくなっちゃって、うん、でもう一回ちょっとコロナが落ち着いたらやりたいなと思って、
うん、
ある程度イベント人が集まっても問題なくなった段階で、
うん、まあ、もうちょっと先々になる
そうだ、ね、
かなと思うんですが、
ただそこになんかちょっといろんなプロスポーツの関係者の人とかも呼んでトークセッションしたりとか、
うん、
みたいなイベントもやってもいいのかなとか、
うん、
思ったりもしてますよ。
そうですね、いやなんかこの水戸に引っ越してきたというか、プロスポーツチームがあるところに引っ越してきたなって思ったのが、
うん、
昨日普通にこう歩いてたら、
うん、
松本山川さんのバスが止まってたんですよ山川の選手が来てるって、なんかこう
久保田和音がいたよ、
和音とあと
太郎が
いたよね。いやいいなとやっぱ思いましたね。
そうだね、
うん、
確かに、
まあ、そのバルの、まあ、近くなんですけども、うん、多分ホテルが泊まってたところはそうなんですけど、うん、いやいいね。
そうだね、そういうのもちょっとね、うん、コロナとかが明けてきたらもしかしたらね、関係者の人とかが来てくれるかもしれないしね、
うん、いやプロサッカー選手は無料ですよ、もう
もうバスケもね、
もう国経験があるんだったらもう
ロボッツの選手も無料
それやらせていただきますよそれは
それ意外と面白いかもしれない。
そうですねまあ開けない限り多分おそらくね選手は動けない
ですからね。そうだね、まあ、開けないと動けないんで、うん、
まあ、ちょっと今の時期でねこれ、まあ、発表というかこういうことやってますよっていうのもどうなのかなと思ったんですけど、まあ、一応 ね、
そうだね、
伝えとこうかなと思いまして。
そうですね、
うん、
まあ、もし、まあ、お近くの人とかいたら、
うん、
ちょっとね、
はい、
ある程度ディスタンスを取りながら、
そうです、
コロナ対策して運営してるので、
うん、換気 と、距離感とあと消毒、
はい、そう、まあ、マスクしてたりね、
はい、
店員さんが
やってます
っていうところをやってたりすると、
でまあ、僕は収録いますし、まあ呼べばロニーさんは来ますし
そう俺はね近くにいるんで、
うん、なのでまあそうですね、そういったところで集まってお話できたらいいなと思います。
そうだね、
常にあるっていうのがいいですよね、そういうのがね。
そう、常にあるのがいいのよ、
う
ん、
そういうのを目指してたんで、
そういう場所が常にあるっていうのがいいんだよ、
うんうん、
で今定休日が日曜なんだよね、今は
日曜なんですけど、そこもちょっと考え中、
検討中
ですね。
あとはまあサッカー流したりしながら、
うん、
ちょっと集まってくださいとは言いにくいんで、そのサッカーの時間帯とかに、
うんうん、
まあ、普通に流してる感じはずっとなんか なんか出していきたいね、雰囲気は、うんうん、で、ある程度コロナ落ち着いた段階で、まあ、放送してますよみたいな、
うん、
ところとかもやっていきた
い
感じですよね、
はい、そうですね、まあ、今、まあ、チームにも迷惑がかかるんでね、今のところ大々的に放映してますよみたいなことはやらないですけども、
はい、
はい、
そうだね、どういう働いてみてどうよ。
いやー楽しいなと思いまして。
あ、本当。
いや、僕は割と接客好きなのかなと
思
ってて、
ああ、いいじゃない
。まあ、飲食店で働いてたこともあったんで、
うん、
なん人生でトータル4年5年ぐらいは多分、
うん、
あの飲食やってたんですけど、
うん、
あのカウンタースタイルでお客さんとこう面と向かって話すみたいなのなかったんですよ、今まで。
ないな、
うん、そう、あれやっぱ緊張するんだよね最初。緊張するけど、でも話しやすい、やっぱ対面で話してコミュニケーション取りやすいですし、本当ね、いろんな話を聞けるんで、僕がなんか学んでます、水戸の方とか。
ああ、そうだよね、
うん、で、あと、あの、実は出張で来た方とかもいるんで、
うんうん、
まあ、そういう多様性は実はあるんですよ。地元の人だけじゃなくて、
なるほどなるほど、
水戸に出張に来て、地方、岡山の方とかいたりとか、
うんうん
うん、何でしたっけ、博多の方がいたりとか、
うんうんうんうん、
まあ、そういう楽しさもあって、
そっかそっか、
いいですよ。
そうだね、
はい、
まあ、ちょっと、売り上げをなんとか伸ばしながら経営を引き継がせてもらってっていうフェーズなんだけど、はい、
うんうんうん、
まあ、ちょっとね、大変ではあるんだけど頑張りたいね、ここは。
そうですね、うん、ロニーさんもちょっとね立っていただいたら。
そうだね、俺もお店に立ちたいなと思ってますんで、
たまに。だってサッカーの話だけでも多分本当何時間でも喋れると思うんで。
サッカーの話はね、もう無限に喋れるよ。
そうだよね。そうだ、ね、今のところそのサッカー感出してないんで、
ね、
お客さんもそのサッカー通な方は実はあんまりいないんです。僕サッあのネームのところにこう鹿島アントラーズ、水戸ホーリーホークとかちょっと書いてあって、
あ、
こうちょっとアピールしてるんですけど、うん、あんまりこうそこをつっついてくる方いないんですよ。
あ、いないんだ。
30歳なんだとか。
30歳なんだ。
日立出身なんだ。日立出身とか書いてある
んで。やっぱそこはね、絡まれるんだね。
彼女いないんだとか、彼女いない書いてあるんで、そこは言われるんですけど、今のところロボッツ、ホリーホック、鹿島アントラーズをつっつかれたことがないんで、
あ、そうなんだ。
自分からちょいちょい出すんですけど、そうサッカー好きでみたいな、そのためスポーツ応援するために帰ってきたようなもんなんですよみたいなこと言うんですけどね、まあ、まあ、反応がいまいちやるんで、ね、ちょっと
確かにね。
そうなんです。
あ、いいじゃん、
はい、
まあ、早く、まあ、コロナが落ち着いてほしいなっていうのが一番の本音ですが、まあ、そんなことも言ってられないので、
は
い、
まあ、そのうちにね、あの、この期間中にいろいろね、あの店先きれいにしたいとか、
あ、そうそうそう、できることをやっていこうっていう話はあるんですよ。
そうそう、花壇をこう作ってとか、整えてね、あのバジルとかミント植えてやろうかなとか、
そうだね、
なんかそういうテラスがあるんですけど、
そうそうそうそう、
あ、でも結構ちゃんとしたテラスがあって、バーベキューできるんですよ。そう、
そう、
そう、それだ
よ。ちょっとね、うん、YouTube でそれちょっと作ろうかなと思ってる。まだ撮影してないんだけど。
そうだね、
こういうお店ですよっていうのはちょっと YouTube で動画撮ろうかなと思ってるんで、
うん、
まあ、ちょっと合わせてみていただけるとね。
あ、そうだね、
雰囲気もわかるか。
ビジュアルというか、まあ、テラス結構立派なテラスあるんで、
うん、
まあ、夏場夜、まあ、ある程度涼しくなったら外で飲むのもいいですよ、クラフトビールね。
そうそうそうそう、そう、うん、あのね、テラスは結構俺好きなんで、
うん、
日本人であんまテラスで飲まないけど、
うん、
私は好きなんですよね、テラス。
いや、僕も大好きです。まあ、ちょっと道路に面してるんで丸見えなんですけど、
まあ、そうだね。
でも、まあ、
うん、
あの開放感は僕は好きですね。
あとはどうですか、うん、茨城に来て半年は。
半年間は、あ、そういうところでやっぱサポートがすごいいいなと思って。
ああ、あの地元だからみたいな。
地元だから、多分ね、起業する方とか U ターン企業のがね、絶対ね、
メリットは多いかもね。
まあ、メリット多いよね。
メリット多いと思う。
ものすごい感じるよね。
感じる。あと、うん、あの、変な説明しなくてもなんとなく分かってくれるっていうのもあった
んですよ。あ、そうそうそうそう。
あの、うん、あの、日立一高って言ったら、なんか、
うん、
あ、なんか、あそこね、みたいな。
うん、
とか、
そうだね、
誰々の後輩ね、みたいな。
うん、
そういう、なんか、なんか必要とする言語が少ないっていうかさ。
そうそう。
あんま説明しなくても、うん、通じてくれるっていうのはありがたかったりするよね。
そうですね。で、結構ね、僕らの年代の、起業家みたいな、
はい、
まあ、独立してとかやってる方が実は多くて、
実はね、
びっくりしたんですけど僕も。で、しかも同じ高校出身、僕は日立一高の後輩だったりが、
うん、
まあ、やっ ってることが多く、同級生だったりやってることがあるんで、
個人事業主的な人とかだよね、
会社でやってる方もいますし、はい、いやなんか、あ、一高面白いなとか、まあ、そういう人結構いるんだとか、まあ、日立面白いなっていうことなんですけど、
確かにね、う
ん、なんかすごくいい驚きが ありましたね。
あとはあのね、私多分、うん、東京だと広すぎてどこに行けばいいか分かんなかったかなっていうのが正直あるんですよね、
うん、
多分、
はい、
起業しましたで、
うん、
誰を頼ればいいのかつか、
あ、
そもそも
そうだ、ね、
誰を頼るのが正解なのか分かんないじゃん、
うん、
多すぎて、
多すぎて、
まあいるんだろうけど超大量に、
うん、
ただその人に巡り合える確率とかって結構低かったのかもしれない、うん、変な人に引っかかっちゃうとかさ、
あ、そうだね、
どうもかもあったのかなと思って、
うん、
結構茨城はすんなりこうキープレイヤーにすぐ会えたっていうのは、
結構なキープレイヤーにすぐ会えたね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
まあ近いところにまあそういう人がいたっていうのもありますし、うん、あの日立の僕らが入ってるシェアオフィス、
うん、
ハブスクエアっていうんですけど、うん、そこのまあ運営してくれてる方とか、うん、そのまあ実業家のグループがあるんですけど、そこにね、うん、呼ばれたりとかして、
そうだね、混ぜてもらったりしてね、
もう一もう打尽っていうか一撃で、
そうだね、
一撃でこの知り合えるっていう、
そうだね、いろんな方とね、
うん、名刺交換して
ね、
素晴らしくあの恵まれてますよね。
そうだね、しかもそういう人はまた別のキープレイヤーをしてるから、なんか芋づる式にいろんな人と出会えたりして、それはいいよね。
でしかもね、こっちが 何も言わなくても、あ、紹介するよってもう すぐ、ね、すぐ言ってくれるんですよね。
言ってくれるよね。
あ、それ知ってんだ、じゃああの人すごいそういうのできるから、
うん、
ちょっと話してみたらみたいな、
ね、気にかけてくれてね、
すぐつなげてくれるん
ですよすぐつなげてくれる。
でもやっぱその人たち の、根底にはその日立を良くしたいっていうのがすごくあって、なんで、まあ、自分だけが自分だけが
じゃないのよ、
じゃなくて、まあ、もちろん自分たちの会社が利益を上げるのは大事なんですけども、うん、まあ、それ第一優先で、その次にやっぱいろんな方とつなげて日立を盛り上げるっていう、
そうだね、
そういう集まりがあるんで、
うん、分かる、そうだね、うん、
なのですごく僕ら励まされるし勉強にもなるし、
うん、あとはまあそういう人たちは結構視座が高いっていうか、うん、社会の問題を解決しようとしてるじゃない。
あ、そうかも
しれない。自分の問題から一歩抜け出して、会社の問題からさらに抜け出して、
うん、
地域の問題みたいな、
うん、
でそこの地域はさ、みんな言ってしまえば、
うん、
運命共同体というか、
そうだね、
地域がダメになったらみんなダメになるから、
うん、
だからそこは多分合致しないことはないはずなんだよね、
うん、
地域はやっぱ盛り上がってた方がいいよねっていう、
そうだね、
っていうところの危機感で多分同じ、ある程度同じ船に乗れるというか、
そうか、うん、
そこは多分東京にはないかもしれないなと思った。
そうだね、東京もっとガツガツしてるもんね。
そうだから別に自分たちがメインになる可能性が高いかなとか、うん、地域のためとか社会のためにやってる人は、
うん、
と出会える確率は意外と低いかもしれない。
うん、そうだね、
うん、で東京だったらまあ逆に言うとそういう自分のサービスをもうどんどん拡張させて、うん、まあ、もう世界を変えるとかそういう規模がでかい話がには逆に出会えるかもしれないけど、
そうだな、うん、
まあ、そういうまあ良し悪しは多分お互いにあるんだろうけど、
うん、
まあ、茨城は多分そういう危機感のもとで、
うん、
結構みんなが運命共同体になるみたいなのはあるんだろうなっていうのは感じました、
うん、
もしかしたら他の地域でもね、
うんうん、
結構やっぱ人がいなくなっちゃってるときついよねっていう地域がある。日立って結構あれなんだよね、
はい、
全国でもワーストなんだよね、流出が。
あ、そうなんだ。
そう、流出が確かワースト5とかに入ってるのよ、
はい、ああ、なるほど。
そういう危機感のもとで、
うん、
多分、
うんうん、
みんな40代の経営者の方とかバリバリの方とかが、
うん、
このままじゃダメだよねっていう。
そうですね、この前のなんか会議のテーマとかもそれでしたもんね、うん、少子化が進む中でどういう風にしていったら日立いいのかって、若者の意見をちょっとくれみたいな感じで僕らも話してとかやってたんで、まあ何もせずに流出してるわけではなくて、いろいろ考えてますよっていうことはね、あるんですけど
ね、
それがね、効果のあることをできればね、僕らもいいかなと。
そうだね。あとはまあ私は意外とね、そのね、 U ターンっていうのが良かったのかなと思っていて、一回東京での会社で働いて、いろいろスキルであったりとか知識であったりとか身につけたり、
うん、
まあ、大学で勉強したりとか、
うん、
そういうのは俺らの時は茨城では なかなか難しかったかもしれないと思って、大学でそういう勉強をしたりとか、
はい、
大学院でやったりとか、まあ、今は結構整ってきてる感じはするんですけど、
うん、
俺らの時はちょっと難しかったから、
うん、
教育を受けに東京に一回出るのとかはすごい個人的にはやっぱりいいなと思ったりはしてました。
そうですね、
国立大学とかに入れない人とか、うん、特に、
うん、
なんかさ、茨大に入れないから俺は東京に行くみたいなとこあるじゃん。
そうだね、まあそういう感じになるよね多分ね。
日立一高の人とか、うん、あの筑波大茨大に入れない人は、
うん、
で地方の国立大学にも行けない人は東京に行くみたいな、うん、
東京のね、まあ、ある程度有名な私立大学とか、ね、
とか、
そう、
はい、とか大阪に行くとか、うん、なんか分かんないけど、
うん、
まあ、そういう傾向があって、
はい、
ただそこの教育は確かに東京の方が多分レベルが高いし、
うん、
まあ、いろんな質のいいものを受けられるんだろうなっていうところはあるから、
うん、
まあ、ずっと茨城にいるのが正しいのかなとも思わなくて、
うん、
まあ、そういったところはね、多分良し悪しがいろいろあるんで、
まあ、両方いるのがいいんじゃないですか。
そう、両方ね、うん、経験するのはいいと思う、うん、
もうずっといる人もいるし、
うん、
あの、
うん、
で U ターンで帰ってきた人もいるし、
うんうんうん、
っていう環境で会議とか進めて行くのがね、きっと、そうだね、
しかもあと地元の人だけじゃないからね、
うん、
別に、
うん、
あの秋田の人とかがいたりして、
あ、そうだね、
出身的にはね、
うん、
で日立にいるっていう人もいたりして、
あ、そうだそうだ、そう、面白いんですよその秋田の方が。まあ、名前言っちゃっていいと思います、菅原さんっていう
方、今度ね私の YouTube チャンネルに出ていただくんで、
はい、
はい、面白い人なんで、
で今、菅原さんも会社を辞めて、まあ、ずっと勤めて
独立
して、はい、だから茨城移住計画とか
そう
っていうのをやってたりとか、もう一個ね面白いのがね、日立フロックスっていうのがね、
面白いよね、
これ僕ちょっと帰ってこようかなって思った決め手の一つでもあるんですよね、うん、実は、うん、その、まあ、簡単に言うと、まあ、中学生高校生大学生の、
うん、
若手実業家を育てるっていうことなんですけども、うんうん、まあ、それはまあ一口に言ったら簡単なんですが、うん、やってることがね、ちゃんと一人一人にメンターがいたりとか、
そうそうそうそう、
で一人一人にプレゼンさせたりとか、
うんうん、
でシリコンバレーに研修に行ったりとか、
しかもそれをね、学生の費用はないんだよね、
なし、
学生自体は負担なしなんだよね、
う
ん、
無料でそういう試みをやってるじゃないですか、うん、そりゃ魅力的な街になるんじゃないかなとちょっと思うじゃん、
思いたい、
思いたい、
思いたい、思いたい、
日立、そう、日立出身の実業家というか、まあ、日立初の実業家ってことか、
ね、 日立っていうのが、日立フロックスの日立が、上陸って書くが、
うん、
昔の日立の国の
日立のネストの日立、
そうだね、はい、日立のネストの日立、茨城県のことですね、
はい、なのでそうですね、まあ、そのことをやった、まあ、菅原さんっていう方がその日立フロックスに携わっておりまして、
うん、
でこの前もすごい頑張ってましたよね、うん、ポスターが面白くてね、
あ、そう、日立ロックスのポスターぜひ見てください、 見てください。
あれ合成でも何でもなく、
ね、波の中にスーツで入ってる男の人っていう謎の、
はい、まあ、いろんな意味を込めた、はい、
やるかやらないか人生はシンプルにその2つっていうキャッチコピーとともに、
うん、そう。だからさ、本当にあれ俺今学生でやりたかったなって思って、
そうだよね、そう思う、
もう応募したいもん、
今応募したいわ俺も。
ダメかな。
応募したい俺も。絶対面白いよね、
絶対面白い、やっぱね、その後に、まあ、そのプレゼンを去年の年末にやってたんですよ、うん、第1期生だ、それが1期生なんです、うん、で僕はそのいろんなそのなんていうのプロセスを知らないんで、うん、その結果だけ見たんですよ、そのプレゼンをね、
うんうん、
でもね、よかった、英語でやるんですよ、しかも、うんうん、プレゼンを、
うんうん、いいね、
そう、もう拙い英語なんだけど頑張って一生懸命やってて、でビジネスの内容も考えてそれをプレゼンしてるって、うん、でそれがね、なんかね結びつきそうになってたりしてたんですよ、
うん、
パネラーの方とか、うん、あ、いいじゃんって言って、うん、もしあれだったらみたいな話とかもあって、
うん、投資受けられたりとかね、うん、もしかしたらね、
いや、すごいなと、
いや、すごいよ、
そんなことあるのかと思って、
ワクワクするよね、
結果だけ見てあれだからね、プロセスをみんな見てきた人からしたらさ、
うん、すごいよね、
楽しいよね、
楽しいよ、そりゃ
そうですね、僕らもちょっとね携わりたいなって思ってるんですけど、まあ、自分たちのね、
まずはね
仕事を、
まずは自分たちですよ、うん、
しっかりしてからっていうような感じじゃないでしょうか、う
ん、いいじゃないですか
ね、
確かにね、プレゼン、そうだね、俺も見に行けばよかったな、うん、見に行きたかったな、 リープデイってやつだよね。
リープデイっていうのが
今年もあるんですよ、
うん、
ちょっとオンラインになるのかな確か、
うん、今年も多分、
はい、分かんないですけど
動いてて頑張って菅原さんがクラウドファンディングで、はい、何百300万集めて、
はい、
でそれで運営資金になってるようなので、
はい、
今年もちゃんとした活動ができるんでね、うん、楽しみですね。
楽しみです。皆さんもぜひちょっとチェックしてみてください、
うん、
というわけで、
はい、
メールを紹介してもいいですか。
はいどうぞ。
SR ネームりょうさん、
はい、
翔吾さんロニーさんこんにちは、
はい、
第23回放送も楽しく聞かせてもらいました、これは23回は天気の子かな、
うん、
天気の子ですね、うん、新海誠作品においては放送でも触れていましたが主題歌が映画をより引き立たせている印象です、
うん、
秒速 5cm での山崎雅義さんのワンモアタイムワンモアチャンス、
うん、
琴の葉の庭での、旗本博さんのレイン、
うん、
そしてラッドウィンプス、
はい、
この作品の中でも、この時期に見たいと思うのは琴の葉の庭です。
あ、はい、
この作品も雨のシーンが対応されているんですが、描写が綺麗で実生活の中でも雨の中を歩くのも悪くないと思います。
はい、
翔吾さんの好きな声優さんの花澤香菜さんがヒロイン役をやれているので興味があればぜひ見てください、
はい、
この声優さんだったんですね。琴の葉の庭を見たことあるんですよ私。
はい、めっちゃかわいくなっちゃうよ花澤香菜さんがヒロイン役やったらなんかかわいくなっちゃう
し、ちょっと大人な女性だったような気がするんですね、
うん、
ヒロインは、
うん
うん、いいっすよね確かに、うん、あの映画もいいんですよ。新宿御苑の舞台の、
はい、うん、
であと少し先の話ですが同じく世界系と呼ばれ賛否両論あった打ち上げ花火下から見るか横から見るかが金曜ロードショーで放送されます。僕自身ストーリーが難解で数回見ても納得できる考察ができずだったのでもし見る機会があればこのラジオで考察を聞かせてもらえたらと思います。また更新を楽しみに待ってます。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、これね8月なんですよ。8月7、うん、金曜ロードショ
ー。ああもうそんな先々のやつが決まってるんだ。
その後ジブリがやるみたいね。
あ、
なんかずっとアニメやるみたいこの夏休みは、うん、7月31日に声の形、
うん、
で私ね打ち上げ花火のこのアニメ見てないんで見てみようかな。
僕見たんですよ実は。
見た
見た見た。
面白
い。ねなんかよくわかんないんだよね
これ。広瀬すずと菅田将暉とかだよね声優さん。
あそうだったんだ、
うん、確か
これもなんか主題歌が結構なんか YouTube とかで再生されてたんじゃない。
ああそうだ、うん、そうだそうだそうだそうだ。
あれ結構言ってたよね、
うん、言ってた言ってた言ってた。
どんな話だったっけな
俺も一回見てラジオで話そうかせっかくだから。
なんかわかんない何次元の話かに言ってんのかこの本当の世界なのかみたいな。いやまあねちょっとねわかんないです。 なんか拾って、
うん、
なんかそれがこうやるとああなっちゃうみたいな。
あそうなんだ
ちょっと待って思い出せない。
もともとあれだよね普通の映画だよね。
うん
それも見てないんだよな俺。
これ普通の映画だよ多分。アニメ映画でしょ。
アニメ映画の前にあるじゃん、あの監督で普通の映画でやってるんだよね。
実写で
実写で。
知らない。
それが元だよね多分。
あそうなんだ、
うん、
俺アニメの映画しか知らないね。
そうそうどっちもあってどっちも見てないです私。
はい、
アニメ見てみよう。
うん
これ ね打ち上げ花火下から見るか横から見るかって、うん、面白いタイトルだよねこれさ、
うん、
あれなのよ天気の子で、
うん、
実はすげえ面白いシーンがあって、
うん、
打ち上げ花火のシーンがあるんだけど、
はい、
下から見るわけでもなく横から見るわけでもなく、
うん、
打ち上げ花火を中から見るっていうのができる、天気の子でそういうカットがあるのよ、
うん、
打ち上げ花火バーンって上がってるでしょ、
はい、
そこにこうドローンみたいなのがこう行くようなカットで、
うん、
要は花火の中に入ってくのよ、弾の中に球体の中に、
うん、
そのカットとかすごいねいいと思いますよ。
あ
中から見る打ち上げ花火中から見る映画ですあれは。
すごいなそういうのもあるんですね。
そういうのもある、
はい、
さすがなんかアニメの表現ってすげえなと思った、うん、ちょっとこれ見てみよう、
はい、
あとやっとね半沢直樹が始まるんですよ、
うん、
日曜日に、
はい、待ってましたね、はい、
でもちょっと来週からその火曜日更新の回にのはラスト10分半沢直樹の話しようかなと思って。
いいんじゃん
今週の半沢直樹。
いいよだって日曜だったら俺見れるし
今週の半沢直樹やろうかなと思って毎週
10分じゃ聞かないかもしれないけど1本になっちゃう。
火曜日毎回半沢直樹やるかもしれない、
うん、
というわけで、
はい、
そんな感じでしょうか、
はい、
あとちょっと、シャープもいきます、
はい、
はい、ツイッターのハッシュタグ、
うん、
結構ね反響いただきましたよ、
うん、
英語界、
はい、
結構いただきました、
はい、
ちょっと待ってロビンさん、
はい、
英語界の話ですね、
はい、
そういえば字幕なしでも英語の映画を見れるとのことだったけど、
はい、
字幕付き映画を見たときに翔吾さんはどちらを見てる聞いてるのだろう。
どちらを、
うん、字幕付きの英語の映画を見たときに、
はい、
字幕を見てるのか英語を聞いてるのか。
英語聞いてますね。
字幕は見てない。ほぼ
字幕は、変な感覚ですけどさらっと見てますね。なんか文字としてこう、
なるほどね、
ふわっとふわっと見てます。
いや、それのがいいんだよね、
うん、
俺さ読んじゃうじゃない。
あ、
俺みたいな人は字幕を、
うんうん、
字幕を読んじゃうと俳優がすげえいい顔してるのをちょっと集中力をと なくなるみたいな。
なるほどね、うん、
そういうのがあったりするんだよ。
そうで日本語字幕にしてて、
うん、
あの訳をね、
うん、
あら探しみたいなのになっちゃうんですけど、
あ
これどうなのかなとか、まあ、ちょっと自分もちゃんとした訳ができないんで、
うん、
日本語にしろって言われたら、
うん、
こう見ながら、うん、あこうやるのかとかもたまにあります、
うん、なるほどね、
はい。
まあ、そういうのもあとはね、友達の話でもロビンさんが、
はい、
境界線は曖昧だし比較的仲良くなった人を信用しがちなのでいろいろとあったりする、でも自分の心の持ちようだと思っている、
うん、
親友と呼べる人はそんなにいないけど仲いい人はたくさんいる、そんな感じでそこにあまり区別はつけないかも、
うん、
いうふうにツイートいただいてますね。
そうですね、区別つける必要は全くないですね。
ないですね、
うん、どうやって定義するかっていう話をしたら難しいっす。
難しい難しい、
はい、
うん、
人それぞれなんで、ね、感覚が、
う
ん、
そうだね、
うん、
私の場合は逆に、
うん、
親友が多くて、
うん、
仲がいい人は普通の友達はそんなにいないっていう、親友は多いけど、
はい、
友達は少ないみたいな。
あ仲のいい友達はいるんでしょ。でも
仲のいい友達はもう親友だね、私の場合は。
あ、なるほど、
うん、
はい、
親友が多いけど友達は少ないみたいな、
はい、逆かな、俺友達は多いけど親友は少ないみたいな感じかな。
あ、なるほどね、
はい、
なるほど、
人それぞれってことですね。
まあ、そういうことですね、
うんうん、
はい、そんな感じでしょうか。今回は、はい、若干長くなってしまいましたが、
はい、
メールお待ちしてます、
はい、
radio@ronnieblog.com、
はい、
でお待ちしてますメール、
はい、
であとは、シャープ SR レディオもお待ちしてます、
はい、
ぜひねちょっと YouTube でもこの、新しいの、そのパブリックバルの飲み屋さんの話については、
はい、
アップしたいと思いますので、
まあ、ちゃんとね見えた方がいいからね。
そう、店で喋ってる動画、うんうん、
はい、
まあ、多分こっちの方が多分ちゃんと喋ってると思うんですけど、うんうん、分量的には
分量的に、はい、
まあ、YouTube の方もさらっと見ていただけると嬉しいですという感じでございます、
はい、
もし近くに来たらぜひ遊びに来ていただければと。
僕はいますよ、
はい、私もね駆けつけられると思うので、
はい
はい、かなり高確率で、
はい、
というわけでぜひよろしくお願いしま す,
お願いします。
これからもというわけで、はい、今回は以上です、
はい、
次は第27回でお会いしましょう、はい、バイバイ、
バイバイ。